がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さて今回のテーマは今年の4月から国による予防ワクチンの積極的勧奨、積極的に進めることが再開された子宮頸がんについてです。今年の4月から坂本さん方針が変更されたということになりますけれども、まずこの子宮頸がんってどういう種類のがんなのかっていうところから教えていただけますか。
はい、本当に読んで字のごとくというところで、子宮の出口に近いそういう部分にできるがんなんですけれども、
はい、
やっぱりこう若い世代のがんでこう多くを占めてるんですね。それがどれぐらいなのかっていうと、日本では毎年約1万人ぐらいの方がこの子宮頸がんっていう診断を受けて、
はい、
そのうちですね、30代までに子宮を失う患者さんっていうのが1000人ぐらいいらっしゃるっていうことが分かっています。ですので女性にとってはやはりその後子供を授かるっていうことは断たれてしまうっていう意味では非常にこう予防できるのであれば予防してその後の人生につなげていくっていう意味で大事な場所になりますね。
そうですよね。ちなみにこう何歳ぐらいの方がかかることが多いとかその年代っていうのはあるんですか？
統計的なデータを見ると、やっぱりこう20歳ぐらいからこう増加していって、40歳台がピークになっている。ですので、その傾向を見るとやはり若い世代の方が多いっていうところでしょうかね。
そしてこの子宮頸がんなんですけれども、ある程度その原因がはっきりしてるとも聞きますが、これについてはどうでしょうか。
長年どうやら原因ってわからなかったみたいなんですが、
はい、
今回いろいろと経緯を確認してみると、1982年にドイツのハラルド・ツァーハウゼン先生が子宮頸がんのほとんどがHPV というウイルスの感染で生じるっていうことが発見されたらしいんですね。
はい。
HPV ってもう皆さん結構やっぱり報道でいろいろ聞かれているとは思うんですけども、HPV 自体はこう200種類以上のタイプがあって、
はい、
その中の少なくとも15種類ぐらいは子宮頸がんの原因になるっていうことが分かっているらしいです。
HPV ウイルスって私も報道とかで耳にしたところによると、ヒトパピローマウイルスっていうのが日本の名前で、結構このウイルス自体は日常のどこにでもあるウイルスだとも聞きましたけど。
そうなんですけども、やっぱりこう、何で感染するのかというと、主にこう性的な接触っていうんですかね、性交渉ということが、それも分かっていることで、
はい、
なので一度だけではなくて何度でも感染し得るものっていうふうに、はい、言われてます。
この HPV ウイルスってこう感染してしまうと必ず子宮頸がんになってしまうってものなんですか？
そういうことではないらしいです。ほとんどの方が自然に消えていくらしいんですけれども、その中で一部の方に HPV がこう残っていてで、
はい、
でそれが次の段階としてがんになる前の段階っていうふうに移行していって、その後がん化していくというふうに言われています。
がんになる前の段階でわかるんですね。
そうですね。だからこの子宮頸がんの予防の話をするときにすごく先生方が重要視されているのが、ワクチンを打ったから OK っていうことではなくて、でワクチンと同時に20歳以上になった方は2年に1回は必ず検診も受けましょう。要はそのワクチンで 100% 子宮頸がんを予防できるっていうことではないので、
はい、
やっぱりそのがん化する前の段階っていうところにが発生していないかっていう確認とかをしていく。要はがんになったとしてもですね、できるだけ早い段階で発見をすることで、やっぱり治療も軽微なもので抑えられますし、いい状況でその後の子宮を残して、できるだけ残して人生を送れるようにっていうことも非常に大事なことなので、そういう意味では、その、検診で前段階、がん化する前段階の状況、あるいはがん化してないかっていうことを見ていくこともすごく重要だと言われています。
その、がんになる前の段階でキャッチできる、知ることができるっていうのは、なかなかこう、他の種類のがんでは効かないので、本当に早期発見できるっていう意味では、ポジティブなお話ですね。
そうですね。から私の病院、がん専門病院ですけども、やはり検診を受けて、がん化する前の異形成の状況だけれども、経過を見てる先生から、そろそろ手術をね、こうするならした方がいいんじゃないかって相談を受けたということで、前段階状況で手術を受ける希望者も、いらっしゃったりし始めてますね。
へー。 そして今、ワクチン、まあ、100% ではない、感染を防ぐの 100% ではないということなんですけれども、とはいえ、かなりその HPV ウイルスへの感染を防ぐことができる効果が高いと言われているのが、今回のその方針が転換された HPV ウイルスワクチンということなんですね。
このワクチンで予防できるだろうと言われている、HPV の型というんですか、タイプっていうのは、はい、まあ、2種類というふうには言われているんですけども、はい、まあ、その2種類に関しては、ワクチンを受けることで5割から7割の方ががんを予防できるというふうに、はい、報告が出ているそうです。だから結構そういうふうに予防ができる、一定数予防ができるってすごく画期的なことで、すでに報道でもご存知かもしれませんけども、本当に世界各国というんですかね、今2020年時点の報告で110箇所でこのワクチンの接種ってものが進められているようなので、
国と地域でということですね。
そうですね、そういう意味では WHO も含めてですね、これはがん予防という意味で取り組むことを推奨するというふうに言われているものだっていうことは皆さんに知っていただきたいですね。
そしてそのワクチン2022年、まあ、今年の4月から勧奨と積極的に進めるよということなんですけど。
そうですね。皆さんご存知の通り、日本では2009年に一度ワクチンとして承認されて、2010年から接種を開始した経緯があります。まあ、その後、ご存知の通り、重篤な副作用が出るようなワクチンじゃないかということで、一旦保留になっていて。
そうでしたね。はい。
ただもう本当にこの数年間の間にですね、まあ、約10年ですかね、多くの専門家の話し合いが行われて、がんの予防っていうこと、ワクチンの有効性ということとリスクとの兼ね合いを見たときに、やはりこれは有効性が勝るだろうということで、2021年の11月に、まあ、専門家の評価によって、HPV ワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当というふうに、お話があって、まあ、今年の4月から他のワクチンなどと同様に個別の勧奨を行うようになったというふうに、言われています。
とはいえやっぱりその重篤な副作用っていうものがもし出てしまったらどうしようって悩まれる、まあ、保護者の方も多いと思うんですよね、うん、この点についてはその数字とかどんな感じなんですか、うん、
ですね、まあ、報告を見てみるとワクチンって言えば実は2種類あるらしいんですけども、
はい、
まあ、日本の中で使っているこの HPV ワクチンですけども、2種類ある中でやはりこう一番出現頻度が多い副反応に関しては、
はい、
接種した場所のこう痛みだとか腫れ赤み、まあ、コロナウイルスのワクチンも同じようなところがありますが、そういったものが多くを占めていて、非常にこうその後の生活に大きな支障を来すような全身の脱力とかそういったことが起きている方々っていうのは、まあ、1% 未満ということで、だいたい数字で見ると接種した方1万人のうち6人程度というような、うん、はい、そういうデータのようですね、
うん、
で今回こういったことを再開するにあたって、国の方でもいろいろ整備をされたようで、そういった副作用が出た場合には、接種をしたクリニックレベルではなくって、その各地域のブロックごとに拠点病院、はい、こう大きな設備を持っているような拠点病院と連携を取って対応していくというような、こう体制整備も行われたようなので、そのあたりもですね、本当にこう接種を、ワクチン接種をするときにかなり細やかにご説明があった上で接種をするということになっているようですから、迷われたときにはどちらかというとこうなんでしょう、いろいろネットとかで調べて不安になってっていうことよりは、はい、そこよりは実際の病院に行かれて先生の説明をじっくり聞いて、まあ、お子さんと一緒に聞いて納得した上で受けるっていうことをお勧めします。
坂本さん、ちなみに、ワクチンの接種、まあ、クリニックってさっきポロッとおっしゃってましたけれども、どういうふうに、接種を受ければいいのか、改めて教えてください。
今ですね、多くの市町村が対象となる小学6年生から高校1年生相当の方々にお手紙を出されていると思いますので、そこには、ちゃんとそれを接種できる、医療機関のリストなども入ってますので、それを参考に、受診をしていただくという形になります。実際、1回打って終わりということではなくてですね、
はい、
2種類ワクチンあると言いましたが、2種類とも、投与間隔はちょっと違いはありますが、6ヶ月ぐらいの間に3回、
あ、そうなんですね。そう、
投与することになりますので、はい、そのあたりも受診した際によく聞いて、スケジュールを立てられるといいかなと思います。
私も子供がいますが、男の子なので、なかなかこう、ちゃんと知る機会がなかったので、うん、今日は本当に勉強になりました。ありがとうございます。
とんでもないです。
さて、次回のテーマは、最近、坂本さんのところにもご相談が多く寄せられているという、 がん患者さんの就活についてお話を伺います。坂本さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通して、がんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。今日お届けしたこの HPV ワクチン、子宮頸がんのワクチンについて、厚生労働省のホームページにとても分かりやすいガイドブックが載っています。この番組がんと生きるのホームページからもリンクを貼っておきますので、そちらもぜひ確認してください。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声を寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。